こちらペット相談室。皆さんの大切な家族の一員である犬や猫などのペット、でも病気のこと、予防注射のこと、しつけのことなどなど、きちんと見てあげなくてはならないことって本当に多いですよね。そこでこの番組では、伊丹市のお隣尼崎にある動物病院兵庫ペット医療センターの先生方にご出演いただき、ペットに関するあんなことやこんなことといった悩みをズバリ解決していただきます。この番組をきっかけに、皆さんとペットの関係がより幸せなものになっていただければ嬉しく思います。この番組はどこよりも優しく、どこよりも親切に、飼い主様とペットの幸せをサポートする兵庫ペット医療センターの提供でお送りします。
始まりました、こちらペット相談室。今回はペットの下痢症についてお送りします。いつも元気いっぱいのワンちゃんや猫ちゃんの様子がおかしい、しかも下痢をしていたら不安になる飼い主さんは多いでしょう。ペットが下痢をする原因は？危険な下痢の症状は？すぐに病院に連れて行くべき？などなど、心配で不安に思うことがたくさん出てきてしまいますよね。そこで兵庫ペット医療センターの獣医師の先生に、ペットが下痢をする原因とその対処法、病院に連れて行く判断基準についてお話を伺います。ではご紹介しましょう。この時間は兵庫ペット医療センター獣医師有里玲先生にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、玲先生、今回はワンちゃん猫ちゃんの下痢症について、お話を伺っていくんですが、まずは基本の気から、下痢とはどのような症状なんでしょうか。ここからお願いします。
はい、下痢とはうんちの中の水分が増えた状態、それで水っぽいものが出てくるっていうのを、下痢と定義します。
ここは人間と同じだという考えでよろしいんですかね。
そうですね、はい、全く同じです。
人間もいろんな原因で、体調を崩して、ちょっと下してしまうなんてこともありますけれども、私たちの大切なペットが下痢をしてしまう主な原因というのはどんなものがあるんでしょうか。
はい、よくあるのが食べ過ぎだったりだとか、あと消化に悪いものを与えてしまった、あと古いものですね、夏によくあるのがちょっと温度で古くなってしまったものを食べちゃった、あとお散歩の時に変なものを食べてしまったとかっていう、食べ物が原因の一過性の下痢っていうのが非常に多いですね。
このあたりもこう食べ過ぎ、ちょっと傷んだものを口にしてしまうというね、人間と同じようなパターンもあるんですが、散歩の途中に落ちているものをパクッと言ってしまうというのも、何をパクつくかわからないっていうのもあると思うんですが、こういった何かを口にすることによる下痢というのが割合としては多いわけですか。
そうですね、はい、やっぱり食べ物っていうのが腸の、育ちにはすごく関係しているので、食べたものに関しての下痢が、もう8割9割ですね。夏は多いですね、そういった病気が、
これが大多数を占めているということなんですけれど、少数ではあるんですが、他にも何か原因があるんですか。
はい、単純な先ほど言ったような下痢だったら、2、3日長くても1週間以内には収まっていくのがほとんどなんですけれども、やっぱりそうでない場合っていうのは稀に、怖いことを言うと何かのがんだったりだとか、あとは食べ物のアレルギーで腸の炎症性の病気っていうのが多数ありますので、一時的に治らない場合はその稀な積極的な治療が必要な病気になってきます。なのでその時は必ず病院に来ていただくっていうような形ですね。
なるほど、食品、食べ物ではなくて何かの病気が体に隠れていて、 その病気がきっかけで下痢を引き起こしてしまっているというケースもあるわけなんですね。
はい、おっしゃる通りです。
でペットが下痢にかかってしまった場合、まあ、症状軽い重いなど差はあると思うんですが、まだ軽い場合というふうに仮にしたときですね、家でできる対処法っていうのはどんなものがあるんでしょうか。
そうですね、これもよく飼い主様にも聞かれるんですけれども、まず簡単にできることとしたら、半日から1日ご飯を絶食していただくっていうことです。これは子犬ちゃんの場合とか子猫ちゃんの場合は食べ物っていうのが大事なので絶食はおすすめしないんですが、大人の、まあ、元気な子であれば半日から1食まずお腹を休める意味でご飯を抜いていただく。でそこからまた急にバクバクっと食べさせるのではなくて、少量少しのご飯をふやかして何回かに分けて、まずは少なめからで徐々にいつもの量に戻すっていうような形でお腹をいたわりながらお食事をあげていただけたらと思います。
なるほど、少しの間あえて、食事を与えない、絶食をする期間を設けるということなんですね。
そうですね、はい、まあ、絶食が難しい場合もあるので、その時は本当に少量お腹を休めるっていうのを意識しながら無理をしないっていうのが大事ですね。
そして先ほどのお話の中に大事な部分がありました。小さい、ワンちゃん猫ちゃんの場合は絶食は避けるというね話もありましたが、小さい場合は食事は必ず与えなければならないということなんですね。これは何か理由があるんでしょうか。
はい、子犬ちゃん子猫ちゃんの場合は食べ物で体の糖分を維持しているっていうところがあります。なのでご飯をあげないと低血糖になってしまうことがよくありますので、3ヶ月以下のワンちゃん猫ちゃんは絶食は特に NG です。で6ヶ月以下の子もできれば少しまだお食事いっぱい食べてほしい年頃なので、完全に絶食っていうのはやめた方がいいと思います。
そのペットの様子なんかもちょっと見ながら少しでも、はい、食事を与えるということが大切なわけですね。
そうですね、お腹にいたわりながら少しでもご飯を食べていただく。あとすいません、もう一点大事なのが、はい、下痢をすると冒頭でうんちに水分が含まれるっていうお話をしたと思うんですが、人と同じで下痢をするとものすごい脱水症状になってしまいます。なのでお水っていうのはしっかりあげてください。ワンちゃん猫ちゃんやっぱしんどいと動きたがらないの、もう本当に人と、同じ、動きたくなくなってしまうので、お水飲め飲めって言っても飲まないんですけれども、近くに動きたくないワンちゃん猫ちゃんの近くにお水を持ってきてもらえると好きな時に飲めるので、そうやって水分は必ず取ってもらうようにしてください。
なるほど、この水分に関しては、年齢関係なく食事は与えていない絶食の状態でも水分はきちんと与えるようにするというのが大切なんですね。
はい、そうですね。
なるほど。さあ、下痢にかかってしまったワンちゃんや猫ちゃん、病院に連れて行こうか、それとももう少し家で様子を見てもいいのかなというふうに判断に迷ってしまわれるケースもあるんじゃないかなと思うんですけれども、この病院での診察が必要かどうか、まあ、飼い主さんが連れて行った方がいいかなどうかなっていう、判断基準などは何かありますかね。
分かりやすいところでいくと、元気がない、食欲がない、いつもと違うという異変を感じたらもう病院に行っていただいてもいいかなと思います。さらに熱がある、例えばお耳を触ってなんか熱そうだなと、熱がある、あと吐き気がある、脱水しすぎて体がちょっとなんか水分がなさそうだっていうことだったら、やっぱり診察して適切な治療をした方がワンちゃん猫ちゃんも早く元気になるので、そのような時は来てほしいですね。
実際に日にちで見ると線引きというのは何かありますか。
あまりにも元気がないとやっぱりその日のうちに早く来ていただきたいんですけれども、例えば最初にお話ししたちょっと食べ物が原因で一過性のちょっとお腹壊してるだけかな、元気も食欲もあるけどちょっと一回下痢しちゃったなっていうぐらいだったら 2,3 日で収まるかどうか 先ほどの家でできることっていうのでしていただいて、で、まあ、2,3 日経っても治らなかったら病院に行こうかなって思ってもらえればと思います。
なるほど、もう明らかに様子がおかしいという症状が出ていればもうすぐに連れていく、
はい、
そしてまだちょっと元気な様子はあるぞ、ただ、下痢はしているなという場合には、2,3 日様子を見て改善が見られないようであれば病院に連れていくという考え方がいいのかもしれませんね。
はい、そうですね。
ただどっちかなって迷った時はもう受診された方がいいでしょうね。
そうですね、もう本当に迷った時はご連絡いただいて、まあ、これって言った方がいいんですかっていうご相談でもいいと思うので、それでまあ、大抵は来てくださいって言われるとは思いますけれども、ぜひ迷わずに来てください。
さあ実際にじゃあ受診をしますということで病院に連れて行きました。どういった治療法あるいは、何かお薬を処方されるということになるんでしょうか。
一過性の、まあ、食事性の下痢であれば整腸剤だったり下痢止めの処方をすることがよくあります。ただちょっと脱水がひどいなと思ったら点滴をさせていただいたりですね、あとはお食事の指導をさせていただくというような流れです。
食事の指導というのは具体的にどういったことをされるんでしょうか。
まあ、お家にあるものでしたら、まあ、消化にいいものを与えていただいてふやかしたりとかで少量を頻回に、あとは病院で療法食といってお腹に優しくできたご飯がもう缶詰だったりカリカリのドライフードだったりで用意されていますので、そちらの方をおすすめすることもあります。
なので実際にこう受診をすれば専門家の先生に適切な処置を施してもらえるという安心感もあるでしょうから、やはり様子を見ておかしいな、あるいはもう明らかに症状出ていれば迷わず受診されるのが一番かなというふうに改めて思いましたね。この整腸剤や食事っていうのもこう聞いていると人間にもなんか近いものを感じるなというところではあるんですが、食事ですけれども、まあ、ふやかしてというのが何回か登場してきましたけれども、やはりその消化に良いもの、体に負担のかからないものっていうのが念頭にあるんでしょうか。
そうですね、はい、ふやかしていた方がお腹の中で胃が簡単に消化してくれるので、オフぐらいちょっとふやかしてもらって、でぜひあげてください。満腹感も得られるので、はい、いいかと思います。
そして、水分もねたくさん入っているので、はい、脱水対策にもいいかもしれませんね。
そうですね、もちろんそうですね、はい。まあ、缶詰のご飯をあげてもらうのも一つだったりするんですけども、食べ慣れてないものをいきなりあげるっていうのもお腹びっくりしちゃうので、いつものご飯をちょっとぬるめのお湯でふやかしてもらうっていうのがいいかなと思います。
こうあまりにもこういきなり変えすぎてしまうと、それはそれでまたワンちゃん猫ちゃんストレスを感じてしまうこともあるかもしれませんね。
そうですね、何より特にご高齢の子がお腹食べ慣れてないものを食べるとお腹がびっくりしちゃうので、そういうお腹のいたわり方っていうの考え方に関しては人と同じだと思うので、もう優しく優しく選んであげてください。
こう自分だったらこうしてほしいなっていう風な立場に立って、はい、ものを考えてペットに接する、そうするとなんか自分なりの答えが見つかるかもしれませんね。
そうですね、はい。
さあ大半は一過性のというワードが随分引っかかってくるんですけれども、まあ、先ほどお話があった通り中には病気を持っていたりだとか、はたまた別な原因があったりということもあるようですが、まあ、特にワンちゃんの場合は散歩があると思うんですが、散歩中に何か異物を誤って飲んでしまったり、拾い食い、ね、道に落ちているものを何かパクッといってしまったりという場合も下痢の原因になるんでしょうか。
はい、もちろんそれは大いに原因になると思います。ワンちゃんの場合ね、若い子だったら本当に興味津々でいろんなものを食べちゃうので、最近だとこの2年ぐらいよく道端に落ちているものなんだと思いますか。
この2年ぐらい、
はい、
この2年ぐらいということはこの世間がコロナ禍になってからということですかね。
はい、この2年ぐらい私たちも身につけているものなんですけれども、
もしかしてマスクですか。
あ、そうなんですマスクを道端によく落ちてますよね、あれをあのワンちゃん、特に大きなワンちゃんがペロリと平らげてしまうんですよね、一瞬で。
散歩中のワンちゃんマスク食べるんですか？
そうなんです、あの驚いてしまうんですけど、たまにあるんですよね。
それはちょっと飼い主さんもびっくりするでしょうね。
そう、まさかって
パクついて、なんかね、口元からマスクのゴム紐がペロッと見えてたとかねお、何食べてるんだって感じになると思うんですが、実際こういうケースは増えてきているんですか？
そうですね、この2年であの何件かあの私自身も見まして、あの大抵は飼い主様があのすぐに、あ、食べたっていうのを気づかれるので、病院に来てその胃に入ったものをあの吐き出すようなあのお注射を打って事なきを得るんですけれども、やっぱりよく見てないと一瞬なので気づかないことがあって、でお腹にあのマスクなので消化しないので、あの腸に詰まってしまって、で手術が必要っていう最悪の場合そのようなケースになるので、まあ、マスクも含めお散歩中の何か誤って食べるっていうのはよくある分気をつけなきゃいけないなというところですね。
ですから、まあ、マスクだけに限らず、ね、ポイ捨てなどは、ね、もう絶対にやめてほしいなというふうに思いますね。手術になってしまうケースもあるわけですもんね、
はい、そうですね、はい、あのいきなり症状がなく急に吐き気と下痢催されて、あれさっきまで元気だったのにっていうところで、あのお腹に何か詰まっているっていうのを気づくケースもあるので、急にやっぱり元気がない、食欲がないっていう時は、まあ、ご相談いただければと思います。
よくわかりました。さて、下痢にかかってしまったワンちゃんや猫ちゃん、病院に連れて行く際に何か気をつけた方がいいこと、注意事項などあれば教えてください。
あのぜひその下痢のうんちを持ってきていただけたらと思います。そのうんちの見た目、匂い、あとはあの顕微鏡で見たりの検査で虫がいるのかとか、虫がいないけど下痢してるのかとか、あのそこから分かることもたくさんあるので、ぜひあのうんちを持ってきていただけたらと思います。
写真でこんなうんちをしてるんですけど、はい、ではなくてもう現物を持ってきてほしいということなんですね。
あ、そうですね、あの現物を持ってきていただくのが一番ベストです。ただし昨日から、まあ、昨日めちゃめちゃ下痢してたんですけど、今日は出すものを出して出ません、今日は出てないですって言われた場合は、あの昨日のお写真でも構わないので状況がわかるもの、ただあの当日しているのであればできるだけあのご持参いただければと思います。
となると一番いいのは家を出る直近のものを持参するのが、はい、ベスト。あまり時間が経っていないものであればあるほど正確な診断がしやすいということになりますかね。
はい、その方がお腹の中の状態がすごく反映されているのでそれがいいと思います。
ですので皆さんもちょっとペットが下痢をしたな、病院に連れて行こうということであれば直近のうんちを持参するとより正確なことが分かりやすいということになるようですよ。ここまでお話を伺ってまいりましたが、では兵庫ペット医療センターのアクセス方法をご案内ください。
はい、 JR 立花駅から徒歩7分の場所にあります。駐車場もたくさんご用意しておりますので、あのぜひお車でもお越しください。
営業時間のご案内もお願いします。
午前中10時から夜19時まで営業しております。また夜間に関しても夜間救急受付を22時半までしておりますので、年中無休、何か困ったことがあればいつでもご覧ください。
ということで、こう例えば朝の散歩から帰ってきて昼過ぎ夕方にかけて何かちょっと様子がおかしくなったとか、そういう場合でも夜遅くまで対応してくださるということですので、これも安心できる材料かなというふうに思います。では最後に、ラジオをお聞きのリスナーの皆さんに兵庫ペット医療センターからのお知らせをお願いします。
11月30日まで当院では秋の健康診断キャンペーンを行っております。健康に見えるワンちゃん猫ちゃんでも隠れた病気が見つかることがあります。ぜひお気軽に健康診断を受けに来ていただければと思います。
ありがとうございます。さあ、今回はペットの下痢症についてお話を伺ってまいりました。まあ、我々人間でもちょっとした食べ過ぎやストレスなどから少し体調を崩したりお腹が緩くなったりということがある という経験をねした方も多いと思うんですが、それはペットも同じことということですよね。そしてもしも下痢になってしまった時にどういった食事を与えればいいのかというところで、しばらく絶食をするというのも効果的である。ただし小さいワンちゃん猫ちゃんにはそれはダメだよというお話もありました。困った時には迷わず受診した方がいいというお話もありましたね。普段からワンちゃん猫ちゃんの様子、チェックこれからもしていってください。今回は兵庫ペット医療センター獣医師有里玲先生に下痢症についてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらペット相談室。この番組はどこよりも優しく、どこよりも親切に、飼い主様とペットの幸せをサポートする兵庫ペット医療センターの提供でお送りしました。